さんこんにちは。人キャリラジオの時間です。この番組では妊活をしながらキャリアを形成することに悩む方に向けて様々な情報やアドバイスをお届けしていきます。妊活当事者のキャリア形成を支援する妊活キャリアがお届けする人キャリラジオ、今日のテーマは変化に対応するポータブルスキルの見つけ方です。それでは人キャリラジオスタートです。
例えばなんか最近人キャリに登録された方で、学校卒業してから一回も転職とかしたことなくって、でも不妊治療との両立大変だから転職しようかなと思ってるけど自分にはスキルないんじゃないかって悩んでる人が来られてたと思うんですけど、どう思います？
なんだろう、なんかポータブルスキルってなんか最近聞くじゃないですか。そのなんか文化時代、
ね、うん、
その持ち運びできるスキルを持ってることが大切だみたいな、
うん、
なんかその辺何かしらきっと今までの経験もあったりするのかなと思ってて。
そうですね、
うん、そうポータブルスキルって業種とか職種を問わずに通用する能力のことで、なんかそのなんていうかその仕事内容とか職種っていうわけではなくって、その仕事の仕方とかその人との関わり方とかなんかそういったところであれば、うん、その結果その何を作ってたとか、
うん、
なんかどういう部署で働いてたっていうよりはそのとこで得られたその仕事の仕方とかそういうのってその職種とか業界以外でも活かせたりするので、なんかそういったところがその方にも何かしらあるのかなって思うんですけどね。
私この考え方すっごく好きで、ポータブルスキルってなんか知った時すごいなんか世界が開けた感じがすごいして、うん、あ、なるほどこんな考え方があるのかって思ったんですよ。なんか仕事をする能力のなんかこう、ね、何で構成されてるかみたいな考え方なんですけど、本当に、ね、接客業でお洋服売ってる人のお仕事とかでも売ってるものは服なんだけど土台になってるこのポータブルスキルは人と話すとか、うん、初めましての人になんかこう気持ちよく話してもらうスキルとかあるじゃないですか。でもそれって多分売ってるも服じゃなくてもいいと思うんですよ、
うん、
でこう結構こういうポータブルスキルってこうピラミッドで表現されることも多くて、もう土台にあるのがそのポータブルスキルで、その上になんてテクニカルスキルって言われるんですけど、その服を売るとかなんだろうな、看護師さんだったら看護をするとかね、専門的なスキル、専門的なスキルだけじゃお仕事できないし、まあ、ポータブルだけでもねお仕事できないっていうのもあると思うんですけど、土台になって支えるのがスキルっていうのがあるんだっていうのを知った時に、私もともと営業職なんですけど、なんか営業職以外もできるのかもしれないって思えたんですよね。
土台っていうのがそのまあ、なんか三角形があった時に、
う
んうん、その下側
そう
にあるのがそのポータブルスキルで、その上にあるのがそのテクニカルスキル、うん、その看護師さんだったら患者と接するとか、その服を売るアパレルの仕事だったらその服を売るとか、うん、そういったテクニカルスキルがあるけども、うん、そこに共通するその土台のポータブルスキルがあるってことなんですかね。
そうだと思います。多分看護師さんとかって患者さんとのコミュニケーションですっごく上手だと思うんですけど、多分か、うん、患者さんじゃない方とのコミュニケーションもやろうと思ったら多分できると思うんですよね。なんかそんな感じで、うん、テクニカルの部分は多分仕事をしていく上でどんどん身につけて、ね、勉強して経験していくっていうところだと思うんですけど、逆にそのポータブルなところも身につけていけるし、身につけてきたはず、お仕事されてきたんなら何かしらあるはずなので、なんかそれが何なのかなみたいなところも見ていくとね、もしかしたらヒントがあるんじゃないかな。ポータブルスキルがない人って多分ないんじゃないかなって思うんですよね。
さっきの浅田さんももともと営業職だったけど、うん、他もできるんじゃないかって思われて、なんかそのこのポータブルスキルを知ってからの過程聞きたいです。
あ、知ってからの過程ですか。多分営業職で法人、あ、そうか、知ってからはね、多分法人営業の仕事を、営業スキルって多分なんかこう汎用性高いだろうな、その時思って、で、今の会社のなんか 前は広告を売ってたんですけど、今は研修を売ってるとか。売るものは変わった。けど、なんかこう土台にある会社、法人って会社に属してる、まあ、人事の人とコミュニケーションを取るとか、なんかこう、ね、期日守ってもらえるようにコミュニケーションするとか、なんか価格交渉をするとか、なんだろうな。なんかこう、進行の管理をちゃんとするとか、っていう力はね、多分似てるし同じだし、
うん、
まあ、経験値でね、レベルの差はどんどん多分あると思うんですけど、それはできてるんじゃないかなって。
なるほど。
思います。営業はね、わかりやすいんですよね。なんかこう、コミュニケーションだったりとか、
うん、
営業力って言われたりとかもするので。でも実際にポータブルスキルって、そんななんかこう、難しいものじゃなくて、何だったかな、人との関わり方と、何でしたっけ、仕事の進め方みたいな感じだっけ、うんうん、確かね、厚生労働省と、そうそうそう、で定義されてるものがありますよね。
うん。
そう、計画を立てて進めていく力とか、なんかこう、課題をどうやって遂行していくかとか、どうやって対応してきたかなとか、なんかチームで仕事するの得意な人もいるだろうし、得意っていうかね、やってきたっていう人多いと思うし、
うん、
でなくてもチームもやるけど、やりつつ、うん、自分で、ちゃんとボール持って進めていくっていうタイプの仕事の人もいるだろうし、なんか全然立場の違う社外の人とのコミュニケーションずっとやってきたっていう人もいるだろうし、
うん、
特に社内でのコミュニケーションの仕事が多かったっていう人もいるだろうし、仕事の仕方って多分人それぞれで、人それぞれの経験と強みがあると思うんですよね。でも何もそれは、何を扱う会社だったかとか、何を売ってた会社だったか、何を作ってた会社だったかとかって、そんは、ここのポータブルスキルには一旦関係ないところなので。
じゃあなんか浅田さんの経験で営業職だったけども、うんうん、その社内とコミュニケーションするスキルとか、うんうんうん、そういうのは別に営業職以外にも活かせるよねっていうことなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうだと思います。まさに最近の私で言うと、今までずっとお客さんとのコミュニケーションみたいな考え方でやってきたんですけど、本当に今の仕事でなんかこうお客さんだけじゃなくて、そのチーム全体をどう回していくかとか、契約してる違う会社の人と同じ目標に向かって仕事を進めていく時のコミュニケーションの仕方とか、うん、ちょっとなんかね変わってきたり、なんか土台になってた力をちょっと活かして、ちょっと違う力をなんかこう、うん、で練習してるじゃないですけど、向上させてるところに今立ってるような気もしますし、それってポータブルだなって思うんですよね、
うんうん、
何のプロジェクトかっていうのはいろいろあると思うんですけど、
うん、
確かに人と、うん、人と社外の人と一緒にプロジェクトを進めるって仕事って多分この世にいっぱいあると思うし、
そうですよね。なんかオフィスワークだと結構、うん、他のオフィスワークにも共通するものってあるかなと思うんですけど、うんうんうん、なんか例えばその現場仕事、先ほどのその看護師さんとかだったら、
うんうんうん、
看護師さん現場でその人と接する仕事をしてて、うん、その人と接するっていう仕事では他でも通用するよねっていうところだと思うんですけど、なんかその、まあ、不妊治療とかしてると、うんうん、その現場仕事、人と接する仕事だとなかなかその時間の融通が効かないとか、うん、なんかそういった問題があるかなと思ってて、なんかそういった人が今までちょっとその人と接する仕事好きだしやってたけど、不妊治療との両立だと人と接しない仕事の方が時間の融通も効くし、そっちに行きたいんだけどってなった場合はやっぱちょっと難しいっていうことですかね。そこに共通するポータブルスキルってなんかあるんですかね。軸ずらし転職が可能になるような、結構ありません、そういうお悩み、
うんうんうん、例えばね、やっぱりその福祉系だったり医療系だったり、この何時何時っていう勤務時間が決まってて、そこにいることにすごく価値が高くてっていうありますよね。でもそのコミュニケーション力とか、その相手の状況をそう正確にキャッチするみたいな力って多分 まあ、看護師さんとか例にとるとすごく高いじゃないですか。
うん。うん。
そこの力を抽出するとすると、多分、なんていうのか。まあ、私、営業の経験なんで、そうすると、どっちの話によっちゃうんですけど、なんか、カスタマーサポートみたいな、お客さんのフォローをする担当の仕事だったりとか、にも多分活かせるんじゃないかなって思うし、あとなんだ、松下さんなんか薬剤さんとかありましたよね、前ね。オンラインの。
うん。うん、薬剤師さんもね、オンラインで、その、対面になるか、その、オンライン上になるかの、
うんうん、
その、ずれただけみたいな感じに。
うん。
もあるし、なんかその看護師さんのところで言うと、多分課題発見力とか、そのなんだろう、チームワークで働く、
チームワークすごそう。
柔軟性とか、あと何ですかね、その患者さんが急変した時とかのその状況を把握して対応する力ってなると、うん、なんかその、対患者さんとかじゃなくて、その付随する仕事を因数分解していくといろんななんか要素があって、それを当てはめていけば、全然オフィスワーカーでも対応できるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。オフィスワークだと、うん、まあ、両立しやすいってことですかね、不妊治療と。
なんていうのか、うん、両立しやすい、オフィスワークだから両立しやすいっていうよりは、なんかこう、短時間勤務とか、その働き方の変えやすさだったりとか、
うん
は、まあ、どうしてもね、オフィスワークの方が柔軟性のある会社が多い、
うん、
多くなってきてるなっていうのはすごく感じるので、まあ、業務委託とか、短時間の柔軟勤務とかの方にシフトしていくっていうのは、一つね、働き方調整したいっていうのではいいんじゃないかなって思うんですよね。
うん。なんか、バリエーションが豊かですよね。
うん、うん、うんうん。
病院とか、保育園とかになるともう、うん、その、クライアン、患者さんとか子供の時間で動かなきゃいけないけど、
うんうんうん、
オフィスとかだったら、自分のなんだろう、仕事の時間で動けるっていうのが、っていう意味でも、事務仕事とか、ね、シフトのバリエーションが多いのが動きやすいのかなと思いますけど
ね。うんうん、もちろんバリエーションのない会社さんもありますけどね。正社員か。ゼロかみたいなのがね、そんな感じのもあるのはあるんですけど、まあ、柔軟 な考え方を持ってる会社さんも増えてきてるよっていう意味で、
うん、
別にシフトしていくのは全然方法は何とでも、その人のキャリアをすごくほぐしてほぐして、考えていって、こうヒントを抽出していく。で、そこを軸にして、その軸をこう違う世界にちょっとずらして転職していくみたいなサポートの仕方。って結構ね、最近多いし、なんか未経験って絶対無理ですよね、うん、みたいな、感覚とかも多い。未経験だったら何歳までじゃないと、みたいなとかもあると思うんですけど、それもこうずらし方次第というか、なんかその持ってるものをどう生かすか、で何がしたいか、みたいなとこ次第な感じもするんですけどね。
うん。
まさに、そうですね。なんか一方でその、まあ、看護師さんが例えばその、調整能力とかコミュニケーション能力を使って、オフィスワークに移行をするっていうのはあるかなと思ったんですけど、なんか一方でオフィスワークっていうとやっぱりパソコンスキルがないとできなかったりするじゃないですか。で、それがやっぱりちょっと医療現場の仕事だとなかなかそのパソコンを使うっていうことができない場合もあったりして、なんかそこがやっぱネックになるかなっていうふうにも思うんですよ。なんかそうすると、やっぱりなんかその看護師さんとしてのスキルを、また別のその両立しやすい働き方に転換するっていうところができるといいかなと思っていて。で、なんかそれを聞いてる、それを考えると、先ほどのその厚生労働省が定義してる、ポータブルスキルがあった上にテクニカルスキルがあるよね、みたいなお話あったと思うんですけど、そこのポータブルスキルっていうところが、その人、仕事の仕方とか人との関わり方っていうふうに定義されてますけど、なんか一方でそのテクニカルスキルって言われてる部分も、ポータブルスキルになりえんじゃないかなと思っていて、なんか例えばなんか松下さん前おっしゃってましたよね。その看護師さんっていうか、医療従事者の方が、 何でしたっけ、助産師さんでしたっけ、助産師さんの方がその助産師系のそのビジネスを立ち上げるところの、まあ、現場を知ってる人として参加するみたいな話とかもあったじゃないですか。それって現場仕事じゃないけど、そこの助産師っていうあのテクニカルスキルを軸にそういったオフィスワークに、うん、転向したみたいな例もあったりすると思っていて、なんかそういったそのテクニカルスキル、要はその尖ったスキルみたいなのも実は考え方変えるとポータブルスキルになりえんじゃないかな、他の業種とか業界でも通用しうるものになるんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、それまさになんかこう転職どうしようって考える時のポイントになりやすいところですよね。今までこの業界でこの仕事をしてたから次どうしようか、うん、こっちの方行きやすいかどうしようかみたいな考え方って、それで結構なんかこう職務経歴書に書けるような内容なのですごく見えやすいし分かりやすいし十分にあり得るところですよね、
うんうんうん、あとストレスもやっぱり少ないですよね。自分の例えば看護師とか助産師とかのスキルを使って、うん、次のところ業界新しい業界でも働くことができるので、うん、自分の経験が元にあるじゃないですか、
うんうん、
違う業界といえども、
そうですね、
そこのやっぱりストレスも少ないし、うんうん、それこそ生かすことができるので、なんかそういったテクニカルスキルって言われているところも実は他でも生かし得るポータブルスキルになるんじゃないかなと思ってて、っていうのもなんか私もその軸ずらし転職をした経験があって、うん、まあ、エンジニアだったんですけど、その経験を生かしてコンサルに転職をしたんですよ。でそこで製造業、その自動車業界だったんですけど、自動車業界の、コンサルをするっていうので、まあ、その実経験があったので、それをもとに今度はそのコンサル、他の他社のコンサルをするっていうところに生かして、まあ、それでその軸ずらし、エンジニアだった私がコンサルになったっていうところがあって、もちろんそのコンサルは未経験でなかなか最初すごい学ぶことが多かったんですけど、でも根底にはやっぱりその自動車業界でエンジニアとして働いてきたっていうものづくりの経験があったので、うん、そこを生かして転職ができたっていうのがあって、なんかまさにそういったテクニカルスキルも実はポータブルスキルになり得るんだよっていうのがあるなって思ったんですよね。
うーん、本当ですね。
まあ、何が なんていうのか、今まで自分がやってきたことの中で次に生かせる要素ってなんだろうみたいな考え方の話で、まあ、それがテクニカルスキルの中にあるのか、まあ、まあ、あるでしょうけどね、皆さん何かしらをやってきてらっしゃるっていう方なので、これどれが次自分がこうなりたい像に使えるかなみたいな考え方がすごく大事で、でもテクニカルスキルも使えるし、ポータブルスキルも使えるし、どっちかだけでもいけるかもしれないしっていう、なんかこうすごく考え方というか自分の次のステップのためのヒントって実は自分の中にいっぱい切り取り方ってあるんだよっていうのがすごくある考え方だなと思っていて、
うん、
さっきの現場を知ってるみたいなところすごくキーワードだなと思って聞いてたんですけど、なんかこうこれからの時代ってね、その現場、その人間がどうやってものを作ってるかとか物事を進めてるかみたいな、ものを買うかみたいなところを知ってるか知らないかっていうのも結構大きな、どっちだろうな、テクニカルスキルかなになってくるんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうん、
そうですよね、うん、チャット GPT 最近話題じゃないですか、うん、なんかあれでね、ブルーカラーの仕事は残るけども、逆になんかホワイトカラーの仕事が、ね、ほとんど代替されるみたいな話があったと思うんですけど、
う
ん、それこそその、まあ、妊活との両立で悩まれてる方って、まあ、現場仕事をやっていてなかなかその時間の融通が効かなくって、うん、ちょっと両立難しいんですみたいな話ってすごい多いじゃないですか。
多いですね。
でもなんか逆にそのチャット GPT 時代だと、うん、逆にその現場経験こそその人間の価値というか、付加価値になると思うので、なんかそれこそこのポストチャット GPT 時代、その現場経験こそ貴重になってって、生かしどころっていくらでもあるんじゃないかなって すごい最近思うんですよね。
そうですよね、うん、AI に入れないといけない情報ですからね、こっちが。
そうそうなんですよ、ね、
ネットには落ちてないですから、その、うん、なんていうかな、何かを物を作る現場で何がエラーで時間が遅れてるのかって、多分遅れてる時間の分数からは何もわからないじゃないですか。でも多分そこにはきっとなんか人間臭い何かがあってとかとかあると思うんですよね。でそれを何とかして対応されてきたみたいな方もいらっしゃると思うんですよ。
そうですよね。そのものづくりっていうところで言うと、うん、そのまあね、チャット GPT で出てくるのって、まあ、あの一般的なあのデータですけども、うん、まあ、そこの現場でそこの工程に行かないとわからないこととかって、うん、やっぱりその人間がそこの経験した人しかわかんなかったりしますよね、
うん、
あとはなんか今その浅田さんおっしゃってたその人間臭さみたいなところ、うん、逆にその人間臭さが、うん、あの貴重になってくるのかもしれないですよね。
いやだと思いますね。見てみないとわからないし、多分ね、皆さん思ってる以上に普段の仕事のあるあるなことって外の世界ではあるあるじゃないと思うんですよね。なんかすごい自然と、なんかいつもはもうまたこういうこと起きたみたいなことで対応されてると思うんですけど、いろんな事件、ちっちゃい事件とかね、課題を。でもそれって多分当たり前じゃないし、人間だからこそ多分反応して考えてることでだと思うので、なんかこれしかやったことないんですとかね、おっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、そこには多分ものすごいいろんなものが凝縮されてると思うので、そこを紐解くところから多分始めていくと次の一歩が見つかるんじゃないかなと思うんですけどね。
その紐解くのって、うん、なんか難しいじゃないですか。自分で考えても出てこなかったりすると思うんですけど、なんかどうしたら出てくるんですかね。
まあでもね、一つはこう私たちみたいにキャリアコンサルタントに話をして頭の中を整理してもらうっていうのもありだと思うし、うん、なんか厚生労働省が出してたポータブルスキルのあのツールとか使ってみてもいいと思うんですよね、うん
うん、そうですね。でもこれってすごい概念化の話なので、
うん
なんかこう、ただ第三者の視点って結構大事だと思うんですよね。え、それってこういうことですよってとか、え、これってそういうことも言えますよねとか、いろいろあるじゃないですかみたいな世界の話が繰り広げられていく話題なので、あの本当あの人材紹介のエージェントさんとかも全然いいと思うし、ね、派遣会社 の, あの登録担当の CA さんとかでも全然いいと思いますし、なんかいろんな、うん、あのお仕事を俯瞰して見てる立場の人と話をしてみるとかね、全然いいと思います、
うん、なんか結構自分のキャリアを人に喋るってすごい重要だなと思ってて、
うん、あ確かに、
なんかそのまあこの間人気に登録された方もこう学校卒業してから一回も転職してない自分はなんかダメなんじゃないかって思われてるけど、
うんうん、
でも喋ってみたら実はすごいスキルをいっぱい持ってるかもしれないとか、逆に一社で勤め上げるってすごいスキルだったりもすると思うので、う
ん、まさに私もでしたから、
うん、なんか人に喋って自分を客観視してもらうっていうのはすごい大事かなと思いますね。
うん、ありますよね。人に話すからこそ自分が客観視できるってありますよね。なんか相手が鏡になるっていうか、うん、その相手をに話すことで相手を通じてなんか自分を見るっていうのってありますよね、
うん
う
ん
うん、それがまさにキャリアカウンセリングなのかなと思っていて、
うんうん、
なんかキャリアカウンセリング受けてるとなんか壁打ちしてるみたいになりません、
うん、
なんか自分自身と喋ってるみたいになって、うんうん、でそれでなんか考えが整理されてきて、あこういうことかもしれないみたいなのが見えてきたりするので、うんうんうんうん、なんか人と話すってすごい大切ですよね。
そうですね、うん、あの言葉に出すっていうこととかそれを受け止めてもらうっていうのが、うん、あのキャリアカウンセリングでねいろいろ繰り広げられていくんですけど、多分それで私ってこういうこと考えてたんだみたいなのが初めて言葉に出して気づく、あそうなんですねって言われて、えそうなんです私みたいなこう気づくっていうのがすごく、あれはすごい効力がねあると思うので、
うん、
おすすめですね。こういうスキルの抽出みたいな、こうキャリアの振り返りとかっていうのって、
うん、
面白いですね。なんか人気ありでやりましょうか。なんかキャリアを語る会みたいな、ひたすらこう書き出してもらうとか喋ってもらうみたいな。
ああ、集合でってことですか。
うん、
集合して何人かで。
何人かでとか。
ああ、そうですね。なんか、うん、他の人の視点とかもできますもんね。が、うん、こういうところいいんじゃないみたいな。
そう。いや、多分、そんなことされてきたんですねって言われるだけで、多分びっくりされると思うんですよ。当たり前のことだったんですけど、私にとって、みたいなのがあると思うので、ね、ひたすら喋って聞いてもらうっていうのも面白いかもしれないですね。
いいですね。その語り場的な感じ。
そうそうそうそう。
いや本当あの人キャリのスラックっていうかあのチャットもうまいこと使ってもらったら、
うんうん、
自分のなんか自己紹介をバーって書くだけでも、うん、すごい頭整理されると思うんですよ、うん、言語化する言葉だけじゃなくて書くっていうところで、うんうんうん、で他の人の自己紹介とか読んだりしてもあこういう仕事もあるんだっていう発見にもなると思うしすごいいろいろ活用してもらえたらいいですよね。
ね、本当にあの同じ悩みを抱える方たちが集まってるのでちょっと SNS とはまたね一つ違うものでもありますし皆さん登録を経て来てくださってるのでいい意味で安心感がある空間は作れてるのかなっていう気はするので、
うん、今日の人気ありラジオいかがでしたか。感想や私たちへの質問今後扱ってほしいテーマなどぜひコメント欄にお願いします。もしこのチャンネルを気に入っていただけたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。妊活キャリアでは妊活当事者のコミュニティ妊キャリや妊キャリメンターへのチャット相談オンライン相談などのサービスを提供しています。詳細は概要欄をご確認ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。